大きく2点。まず1点目ですが、健診センターの整備計画についてということで、市長は4月に行われました市長選挙の公約の一つに健診センターの整備を掲げられていました。この計画はご承知のように議会の反対で一旦中止されております。で、そのことを改めて公約に掲げられたということは当然必要性、重要性、そのようなものを考えた上でのことだと私は思っております。そこで、当選を果たされたので公約に向けて、公約の実現に向けてこれからしっかりと方針を固め、もう方針は固まっていると思うんですけど、内容を固めながら健診センターの整備に向けて、進まれるのだと思って次の2点について質問しております。1点目、建設予定地、必要性、市民の意見等の集約は進んだ上での、計画となっているのかというのが1点目。2点目、建設整備規模、運営方法等詳細に練られているのか、この2点に対して説明を求めますが、1点目についてはですね、先日の清水議員の回答で、まずアンケートをしてみたということですね。で、アンケートをした上で、ちょっと今までと建物の、名称というか性質も違ってきたようです。交流促進の場として、健康交流センターの方向性で、市民アンケートを2000人に行い、子ども145人、20歳から64歳まで217人、65歳以上は658人ということで合計1020人からの回答を得て、次、既存の施設の有効活用を含め、検討中とのことでした。で、これを受けましてですね、その丸一の建設予定地とかそういうものの答弁をいただきたいと思います。
大田篠議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。先は保健環境部長。
皆さんおはようございます。7番宇保田議員の1項目目の質問にお答えをいたします。まず1つ目の健診センターの整備につきましては、先日の清水議員の一般質問におきまして、昨年度から本年度までの進捗状況をご説明申し上げたところでございます。またアンケートにつきましても、今委員が申された通り2000名中1020名の方々から回答をいただきまして、現在集計作業を進めているところでございますが、アンケートでいただきました意見の中では、センターの整備に肯定的な意見がある一方で非常に厳しい意見指摘も含まれており、賛否が分かれているところでございます。今後さらに精査分析を行い、予定地も含め整備の方向性につきまして検討を行う予定であります。次に2つ目の整備規模や場所、運営方法につきましても、整備の方向性によって詳細を決定する内容でありますので、今後改めて検討させていただきたいと考えております。以上でございます。
はい、小田議員。
はい、よくわかりました。そこで、再質問ですけど、今の回答内容だと、もう一回精査すると 建設予定地規模も含めてということですが、それでは当初予定で私たちにも提案がありました駅病院に近い土地を購入しての建設という方針はまだその中に残っているのですか、あるいは一回、まあ、そこは白紙という形になるんでしょうか。その件に対しての答弁をお願いします。
はい、西谷部長。
久保田議員の再質問につきまして、お答えをいたします。建設予定地につきましてもアンケートの中で、意見としまして、費用を抑える意味からも私有地が望ましいという意見もいただいておりますので、今のところ駅病院横というふうな前提ではアンケートはやってはいないということでございます。
小田議員、
ちょっと分かりにくかったんですけど、そこも含めての再検討か、あるいはもうそこは一回、まあ、白紙というか、まあ、当然白紙って言ってもそこも含まれると思いますけど、一応それとにかく最初の予定地は、まあ、一回、まあ、なかったことにというか、そういう形でいいんですかね。
佐々木部長。
久保田議員の質問にお答えをいたします。なかったことというふうな考え方でのアンケートはいたしてはおりません。あくまでも広く、今回のアンケートにつきましては市民の皆様に、センターの設置に関して、必要があるかないか、そういった部分と意見等を集約したいと考えてアンケートは行っておるところでございます。
はい、小田議員。
はい、今の答弁には納得できたんですが、最初の建設予定の時には当然建設する場合の購入の土地費用、それから建設規模、それに伴うおおよその金額というのも出ていたような気がします。まずはその建設予定地に。で、まあ、公約に掲げられているので、私の考えとしては、これもぜひ必要だと。それから、前回議員に出された時も、ある程度の計画が できていたので、まあ、土地購入からですね。そうしたらかなり必要だろうというふうに、思っているいたんですけど、まあ、内容的な詰めがまずできてないので、反対をしたわけですが、それから公約に掲げられた、出たということは、私の考えにおいては、少し進展したかとか、あるいは、その、公約に、掲げるに、値する何か、プラスがあったのかなというふうに私自身が思ったので、今回質問したわけです。ぜひ市長のお考えを伺いたいと思います。
はい、白川市長。
久保田議員のご質問にお答えいたします。私はですね、検診センターが必要であるということは、まあ、結果的に予算が、認められませんでしたけど、その時点でですね、申し上げておりますし、今でもやはり検診センター必要だろうと思っております。しかしながら議会のご意見がもっと精査しなさいということでありましたし、今アンケートを取っておるわけです。で、市民がいらないというものをですね、私が作るわけにはいきません。ですから今アンケートを取って、必要なのか必要ないのかということ、そういったことも含めてですね、アンケートを取っておるわけでございまして、今のところ場所とか規模とかそういうことに、思いを致す段階ではございません。まずこれ必要なのかどうか、そのことについてですね、やはり、 議会のご意見も聞かなきゃいけませんし、住民の意見も聞く、そうした中でですね、じゃあ検診センターができないよ、じゃあ次にもしできないならばそれに代わるものは何があるのか、そういったこともですね、深く考える必要があると思っております。私は市民の健康を維持するためには検診したらいるんだと思っているわけでございますけれどもですね、そういう皆さんのご意見があれば、考える、そして、検診センターができなければそれに代わるものは何があるのか、そういったことも含めてですね、考えていきたいと思っています。私の公約はですね、検診センターを作ると、建物を作るということではなくて、市民の健康を維持するためにですね、その検診センターを一つのツールとしてですね、必要なのではなかろうかという考えでございますから、検診センターを作ると、箱物を作るということがですね、公約ではございませんので、その辺は申し上げておきたいと思います。
小田議員。
よくわかりました。で、実はですね、市民が検診センターを必要である、あるいは市長も当然検診センターを必要であるという考え、私もその考えを否定するものではないんですよ。ご存知のように、市と一緒に、市の合併以前から私は健康づくりにはずっと関わってきましたからね。その中の歩みも知っているわけですよ。で、今ある施設を使って、やはり地域に出てって、地域の小さいコミュニティみたいなところでしっかりとそういうものを根付かせていった方がいいなっていうことで、そういう活動を続けてきているわけです。で、その中で、子供の検診とかですね、衛生上のものがある、図書、現在の文化ホールの、10なんとかはちょっと、厳しい、そういう専門的なドクターの意見もあるっていうこともお伺いしましたし、もし建てるんだったら、それこそ、今あるものが、で補えない、ぜひ、ここでしかできないっていうものをしっかりと積み上げて、その中でしか計画はできないんですよ。で、計画を箱物建てるんじゃなくて、どっかの季節の設備を利用するにしても、その中でどういうメニューをやるか、どういうスタッフがいるか、どういう機材がいるかっていうものを考えながら、計画は作っていかなくてはいけないのは、もう、誰に聞いても当たり前の話です。ですから、市長がおっしゃるように、市長の考えの中に検診センターは必要だ。それは必要です。ただ、その、あってもいいのと、ぜひ、なければならない。市民に、例えばこういうものができたらどうですか、あったら、それはあるに越したことはない、という答えは多いと思います。しかし、そこに、これだけの金がかかって、これだけの規模ですよ、っていうことをはっきり、伝えれば、それはちょっとっていう考えもすでに出てきているわけです。ですから、そういうところもですね、ぜひですね、それこそ精査していただいて、あとは、やはり、私も含めてですね、今の健康保険課の皆さん、保健師の皆さん、今まで、そういう取り組みに関わって来られた人の皆さん、プラス、例えば、住民の方々、そういうものをですね、しっかりと、そういう人たちの意見を聞いて、集めて、そして、その内容に合った施設なりの整備を進めていってほしいと思います。私の試験で言えば、やはりですね、今やってるせっかくサロンとか、高齢者、ここの中にも、回答者の中もですね、子ども、それから64歳の回答者合わせた以上に、65歳以上の人が関心があるわけです。ですから、健康長寿日本一の島を目指すとかですね、今、壱岐市は、生活習慣病とか、すごい悪い数値のが、データで出てます。そういうものを改善するために、そして健康寿命を日本一の島にするために、市民が本当に、そういう医療が、 なくても医療に関わることを減らして医療費の削減をするためにそういう大きなですね目標を掲げていただければやはりそこに、賛成者の数も増えてくるんではないともないかと思っております。まあこの件についてはまだ現時点で、より良い方向で、まあ、健診センターをより良い方向で、まあ、整備できればなという、考えのもとに今後進めていかれるという理解で、いいかと思いますけどもし私の理解が間違っていればまた答弁をいただきたいと思います。
答弁ありませんか。ないです。小田議員、
はい。それでは1点目はこれで、終わります。ぜひですね今言いましたように市民の声を集めながらそして今まで汗をかいて頑張ってきている市の職員あるいはその市の人たちに一緒に協力していろんなことをやっている人たちの意見を集めていただきたい。せっかくですねそういう流れができているのにその流れを崩すのは良くないと思います。最近もですねいろんな例えば地域おこし協力隊とかヨガの人とか雇ってますけど私たちの、健康づくり推進委員会はもうとっくの前に、解散、させられましたがしました。結局そういうですね、協力者がいればそういうところからのいろんな意見の輪も意見も聞き取れるし、行政の思いもその人たちを通じて広がるんではないかと思っております。まあ専門家にすぐパッとお金を渡して委託するとか、まあ、そういうのは簡単ですけどぜひ今後ともですね、まちづくり協議会含めて市民が一生懸命やろうとしておりますのでぜひそういう点でも市民の方々に、要望意見を投げかけていただいてですね、その意見を集約してより良い形を作っていただければと思っております。それでは2点目自殺防止対策は進んでいるかということで6月議会の一般質問で、まあ、私がこの取り組みの重要性といいますか取り組みませんかというようなことを話しましたら市長もですね、まあ、市民皆様と力を合わせて対策に取り組みたいとありがたい言葉をいただきました。でその後これ6月ですからもう9月で12月です。でその間に、まあ、1点目、まあ、強化されたその自殺防止の対策はあるのかどうかで2番目にその時点で市長は市民皆様と力を合わせて対策に取り組みたいというこの意見を受けてじゃあ今まである取り組みプラス市長がこう言ってるんだからよしこれもやろうというような新たな取り組みができているのかこの2点について答弁をお願いいたします。
先が保健環境部長。
7番魚田議員の2項目目のご質問にお答えをいたします。6月会議でもご説明申し上げましたが壱岐市では平成31年3月に壱岐市命を支える自殺対策計画を策定し、その計画に基づき自殺防止対策を推進をいたしております。しかしながら本年度におきましては新型コロナウイルス感染症の流行があり思うように進んでいない状況にあります。全国的には本年の自殺者の数は4月から6月までは前年を下回っていましたが7月以降は増加傾向となり10月には前年の同じ時期と比べ増加している状況でございます。また壱岐市では 昨年度に比較し、今の時点では少なくなっているところでございます。このような状況の中、本年度は市民向けの周知活動としまして、エイドキーパー養成講座、エイドキーパーとは命の門番という意味で、役割としましては、自殺のサインに気づき、悩んでいる人に寄り添い、支援をするもので、資格等は必要はありません。このような養成講座を市民福祉課と保健課、地域包括支援センター、健康増進課で延べ9回実施をいたしております。また、養成講座におきまして、アンケート調査とストレスチェックを行い、アンケートからは、壱岐市の自殺の実態を知らなかった方が 42.6%、ヘイドキーパーについて初めて知った方が 41.5% であり、今後の自殺予防への取り組みの必要性を感じたところでございます。また、ストレスチェックにおきましては、279人に実施し、ストレスが蓄積され、休養が必要な方が 1.4%、ストレスの蓄積が心配な方が 9.7% おられ、自分のストレス状態を見直す良い理解になったようで、最近では各公民館の配合への依頼も少しずつ増えており、自殺防止対策の法案を行っているところでございます。また、7月には本年度第1回目のワーキングとネットワーク会議の報道会議を開催し、コロナ禍における自殺の実態と防止対策について学習会を行ったところでございます。次に2つ目の新たな取り組みにつきましては、先ほどご答弁申し上げましたが、アンケートからも見えるように、壱岐市の状況やエイドキーパーについて知らない方も多く、今後さらに周知活動を行う必要性と重要性を感じているところでございます。しかしながら、本年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、十分な取り組みができてない状況でありますが、今後も引き続き感染状況に留意をし、一公民館や福祉保健部など地域や職場への配合において、エイドキーパー養成講座開催に向けた働きかけを行ってまいりたいと考えております。壱岐市の自殺防止対策は県庁横断的に意識を高め、悪化で実施する企業の中で市民一人一人の気づきと見守りを促すことが重要と考えております。自殺は表面化しにくく、一番身近な家族ですら気づかない実態もあることから、引き続き気づいた人が相談に投げられるような相談体制づくりをさらに充実させ、地域や職場の方々が積極的に声かけ見守りを行っていただき、必要に応じて相談になることができるよう周知活動を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。
小田議員。
はい、まあ、コロナ禍ということで、読売新聞12月11日にも自殺5ヶ月連続前年超えということで、載っております。まあ、当然、今、説明にありましたように、今の答えの中でですね、私はそのことを言いたいというのが、含まれておりました。というのはですね、健康保険課だけが担うのかと、この対策を。全庁横断的に取り組んで、そして市民によくこういう状況を知ってもらうっていう取り組み、そこができていないんではないかと思っているわけです。市長が発言されました。取り組みたいと。で、そしたら、それは健康保険課だけじゃなくて、全課、全庁と言いますけどね、市民、福祉課ではできることはないか、教育現場ではないか、総務部ではこういうことができるんじゃないかっていう、そういう取り組みが進んでるのかなと思って、質問をしました。というのはですね、私も発言した以上は何かをしなくちゃいけないと当然思うんで、ちょうどその私が一般質問した6月17日の時には、長崎県の令和2年度自殺対策兵庫募集期間だったんですよ。で、これはいいや、よし、俺もちょっと私も、兵庫をひねり出して、応募して、ですね、入選でもしたら、と思って考えたんですけど、残念ながら、まあ、教養のなさっていうかですね、経験のなさで、作り出すことはできませんでした。で、県の方に、どれくらいの、まあ、応募があったかっていうのを聞きました。84件、兵庫の応募はあったけど、まあ今回は残念ながら離島からの応募はありませんでした。で、離島からの応募がなかった。で、自分も取り組みできなかった。じゃあ市は、その、市長発言を受けてでも、俺たちもなんかできるんじゃないかっていうようなことを、全庁挙げて、どこからか、そういう、なんか、意見が出て、で、それがもう取り組みに発展しているのかなと思って、お尋ねをしていたわけですが、令和2年度長崎県自殺対策兵庫受賞が作品が決まっております。最優秀、頑張ったあなたをわかる人がいる。これ、五島市鳴中学校です。優秀賞、それも五島市奥浦中学校です。ぜひ、こういう兵庫の募集にもですね、取り組んでもらいたい。これを機会にですね。で、この兵庫がどこに行ってるかっていうのを、ちょっと県に問い合わせて、壱岐市に送ってるって言ったら送ってます。で、最終的にいつ頃送ったかっていうのを、金曜日ぐらいに問い合わせしましたら、ちょっと時間的なものもあって、回答は来ませんでした。で、社会教育課と、どっか教育委員会から聞きましたよね、私。こういう標語見た?なんか見てないっていうことですけど、で、私もその標語は、まあちょっとうまくできなかったから、じゃあ、何かやらないかんということで、当然アンテナを張ってですね、この前も話しましたけど、犯罪のない安全安心まちづくりという宣言団体もしておりますし、いろんな資料を取り寄せて、よし、自分なりにこれを、まあ、ポスターで貼ったり、チラシを配ったりしようと思って、いろんな資料を取り寄せていました。そしたらですね、こういうですね、ポスターがあったんですよ。気づこうよ。言葉が狂気に変わること。インターネットの世界。 安心してインターネットを使おう、これだと思ったんですよね。現在自殺の原因となるようなのに、この SNS のによる書き込みとかいうのが、まあ女子プロレスラーかなんかでも話題になりました。で、もう一点あります。同じくですね、SNS つながる裏に危険があり、これもすごい分かりやすいです。これも一般公募によって選ばれております。標語とポスターが分かれてるんですけどね。で、このポスターを持って私は壱岐市の総務課に行きました。これよかったら使えんかと。ぜひこういうことを公民館便でもいいから配りましょうと。で、その前の長崎県犯罪のないのは、ああ、いいですね、わかりましたって配ってもらったんですけど、それよりもいい、こっちがいいからこっちもって言ったら、それは断られました。総務部長ご存知ですよね。知らない。で、まあ多分、コピーしたりすると費用がかさむんでですね、私も無理もないなと思ってたんですよ。そう、何件も言うふうにね、聞かないよ。でも、断られたときに、まあ、私がですね、久保田議員が、まあテレビに出たり、いろんなことをやられて活動されるのは自由ですと。しかし、今回の件は、ちょっと私たちとしては、そういうことをはできませんというふうに言われたので、あ、無理もないかと思いつつ、じゃあもっといい取り組みを多分考えて実行するんだなと思って今まで来ました。で、それ総務と危機管理課に言いましたからね。で、そこで総務部長が、私はこれのポスター見てあっと思われるかと思ったら、知らない。ここも まず一つ、その課税投資の悪いとこかな。あるいは、自分たちがこういうことを提案する、そのことによる、なんかこう、ことが良くないのかな。でも、先ほど言いましたように、市長が言ってやはり取り組まなくちゃいけないこと、そしたらそれは、あ、こういう提案がありましたけどどうしましょうかねっていうことは、私は上司に言うべきじゃないかと思います。でもそこはそこで、その人たちなりの判断、それが間違いだとは言いません。それはそれでいいんですけど、まあこういう提案をしつつ、私はこういうところで自分が動いてるけど、私が動くよりも自然体が動いたがいいなと思って提案をしています。で、じゃあどうするかなと思って、私はこのポスターの縮小して、まちづくり協議会で配布しております。で、その後も、長崎県警の、鍵かけ現場とか、そういうのも、もう、行政は手一杯だろうから、ただ、壱岐市全体に、それを周知するのは私の力じゃ無理だから、私は自分の街づくり協議会だけにはそういう情報を流しております。そのことで分かったのが、街づくり協議会の有効性です。難しいことも、町全体、町づくりがものすごい予算とか計画をたくさん立ててやらなくちゃいけないことじゃなくて、今あるもの、ポスターとかチラシは国が県が作って有効活用してくださいよって市長に流してるんです。で、残念ながらこれがほとんど無駄になってます。いちいち例を挙げるとちょっとですね、個人の担当がどうのっていうことになっても困りますし、もう私の試験ですけど、職員のゆとりもないんじゃないかと思ってですね、 SDGs で忙しすぎて、ちょっとこれはっていうふうになってるんだったら、またそれも問題だと思いますが、誰一人取り残さないとか、 すごい大きな目標があります。それはそれで理想的ですけど、理想を形にするには地道なことからやっていくっていうのは一番大切ではないかと思っております。で、それにその一つとして私が今お話しているのは、すでにあるチラシポスターを有効活用しようよと。現実的にですね、少ないんですよ、県から来るのも。で、私はその場合はこういう街づくり、安心安全街づくり宣言団体ですけど、余ったもんないですかって言って連絡をするようにしました。個人の名前を出すと、あなたどこの誰部ですか、何のために使うんですかって言われるんですよ。ですから私は県のこういう取り組みに賛同してこういう活動をしてるんだけど、ポスターたった2枚じゃどうしようもないよ、リーフレットとかないですかって言ったら、先日麻薬の関係ではどれくらいいりますかって言ったら、100部、できれば100部って言ったらですね、100送ってきましたよ。逆に100、内容を見たらものすごく難しいのでですね、その時は教育委員会にお願いして、これちょっと私たちは、私の団体じゃ使えないから教育現場で活かせないって言って、まあ引き取っていただきました。そのようにですね、足りないからじゃなくて、壱岐市が要求したり、あるいは壱岐市で少し多くしたりすることは可能です。警察庁でも電話しましたからね、もちろん長崎県警にも電話して、いろいろ聞かれましたけどね、使い方を含めて、せっかくいいことだと思っても著作権侵害とか言われたら大事ですからね、そういうところも含めて、なんとかできる活動をしております。壱岐市の中で今使えるもの、今取り組めるもの、そういうものがないか、あったとしたら、それはそこになぜそういうふうにして使われないで置かざるを得ないか、そういうところも含めてですね、ぜひ、検証していただきたいと思います。何か答弁があればお願いします。
はい、災害部長、社会長。
私の方から申し上げますが、やはり自殺、自ら命を絶つ、これほどですね、社会の財産が減るということはないと私は思っているんですね。ですから、この自殺についてはですね、もう何としても減らしたいと思っております。そういった中で、先ほど庁舎内でのその横断的なことをどうしているのかということでございますけれども、具体的に申しますとですね、実は課長会等で健康増進課長の講話を聞いたり、私が長崎県の自殺防止対策会議にいたときにですね、そのことを引き継いだり、そのことが各課長は会員に全部こう流しておるわけですね。しかし、なかなかそれが具体的にどう取り組むかというと、なかなか難しいございます。それともう一つですね、私も自殺をされた方に何件か過去にお悔やみ行きました。そうするとですね、家族の方のほとんどがですね、わからんと、気づかなかったとおっしゃるんです。ですから私はいろんな会の時に、部内の庁舎内での研修会の時にもですね、家族も気づかんのにですね、なかなか対策難しいなといったところがですね、これは健康増進課長だったと思いますけれども、いえいえ、周りの方が気づくんですよと、気づきやすいんですよと、あの人はちょっとこの頃おかしいんじゃないか、日常と違うんじゃないかということで、周りの人が気づきやすいんだと。ところでですね、じゃあそれを気づいた人がですね、どこにそれを行くのか、ここが僕はないと思っているんですよ。だからこの辺をですね、どうしたらいいかということを今から議論を含めていきたいと。現実にですね、いや、あいつはちょっとこの頃行動おかしいぞと言ったことを記事にですね、そのことを気づいた人はどこに相談をすればいいのか、その辺をですね、もう少し研究してみたいと思っております。
はい、小田議員。
はい、その答弁は前回もですね、お聞きしました。難しいっていうのは、そこでですね、もう提案ですけど、5年計画で一応その、今何年進まれてるか分かりませんけど、まず自殺者を減らす対策目標を立ててですね、少しでも減らす最初の取り組みとして、この兵庫ぐらいは 県の標語に応募するか、一緒に域独自でも標語を応募しませんか、中学生以上とかで検討していただきたいと思います。と言いますのは、まあ、健康づくりの時に健康標語を作って、で今まだ階段、スーパーの階段とかありますよね、その標語があれはやはり目につくんですよね。でまずは考えてもらう、こういう取り組みがあって命の大切さを考えてもらう、そっからだと思うんですよ。ゲートキーパーとかいうのに関心がある人はすでに関心がある人ですからね。そうじゃなくて関心がない人、あるいは関心を持っていただきたい人に呼びかけるためにも、そういう標語の募集ぐらいお金も何もかかりません。そういうものをぜひ取り組んでいただきたいと思いますが、で今市長が言われたように、これ健康保険課じゃないんですよ、どこでもいいんですよということ、教育委員会でもいいですし、その提案についてはいかがでしょうか。
はい、佐々木保健環境部長。
はい、今ご提案をいただきました久保田議員のご提案の件でございますが、実は本年度の自殺対策の標語の募集、これ例年5月ぐらいに、長崎県の障害福祉課長名で、市の方にも依頼が来とるわけなんですけれども、本年度はその文書がちょっと見当たらなかったということで、金曜日に確認はさせていただいたんですけれども、例年であれば4庁舎、社協、それとか壱岐島ホールへ、周知依頼をして標語の募集等は行っておるところでございます。市独自の、標語の募集につきましても健康づくりの時に実施をいたしておりますので、ノウハウ等もありますので、ぜひそういうふうな取り組みも今後はやっていければと思っております。以上でございます。
はい、小田議員。
はい、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。でさっきのポスターのついでですね、これ今はこの資料はものすごく各公民館1枚当てに来てます。飲酒運転の撲滅、これは皆さんもうすぐ目に留まると思いますので、ぜひ有効活用をお願いいたします。でこれもですね、どっか貼るとこはないかと思ってたら、ゴミステーションに私の疲労と筆も掲示板があります。しっかりとうちの公民館長はすぐ貼っていました。若松の方っていうかもう貼られてました。やはり目につく場所に貼る、誰もが来てちょっと見たらそこに、ああなるほどなっていうようなポスターなどがあるっていうことが、まず周知のには大切ではないかと思っております。ご存知のように、コロナの感染第3波は日本各地の市民生活に悪影響を及ぼしております。で、まあどんな厳しい状況であれ、新しい年はやってくるわけです。で今年の NHK の朝ドラマエールは、昭和という激動の時代に音楽で人々の心に寄り添う作曲家をモデルにしたドラマでした。非常に私も久々にいいドラマを見たなという思いがしております。で本当にこういうふうに域においてもですね、厳しい困難な時期を迎えているわけですが、まあ人それぞれにですね、その中でも前向きに一生懸命に毎日を過ごされていると思います。もちろん市の職員におかれましてもそうだと思います。でまあそういう方々にですね、私ごときからですけど心からまあエールを送りまして、今回の一般質問を終わりといたします。ありがとうございました。